紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
9月14日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは高橋株式会社甲斐浩司さんをお迎えいたします。
はい、
その後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
はい、どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ。改めまして、紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからはですね、はい、誰がどこで何してるのコーナーとして、本日ゲストを呼びしております。
はい、
高橋株式会社甲斐浩司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
山口先輩、初めて。
はい、もう初めてお会いするんですが、はい、でもね、ずっと、うん、あの高橋さんにはスポンサードをしていただき、
ありがとうございます。
本当いつかね、こうやってあのゲストに出てきてほしいと思ったら、よかったです、今日はですね。
ありがとうございます、呼んでいただいて。
はいはい、さっきね、ちょっとね、あの収録前にいろいろ話伺ってたんですけども、はい、もう新卒から20年間ずっとこの高橋株式会社にお勤めになり、
はい、
でやっぱり元々のねイメージ、まあ、ちょっとゆっくり話を聞きますけどから、はい、やっぱ最近のここ数年のね高橋さんの事業っていうのはだいぶこう変化してきてると思うんですけど、
はい、
まあ、その変化をずっと真横で、まあ、真正面で見てこられたんだろうな
じゃなくて真正面
で思いますけど、最初甲斐さんがね最初に入社した頃の20年前のこの高橋株式会社、まあ、事業としてはどういうイメージだったんですか？
ですね、まあ、自分はちょっとスポーツクラブの事業の方から、うんうん、あの入らせていただいて、うん、でまあ、そこからちょっと15年ぐらいテニスコーチ、テニスのインストラクターをずっと
させて、はい、ご自身もテニスのプレイヤーであって、
まあ、高校までですねテニスをしてた縁があって、まあ、たまたまこう久留米の方に来た時にそういうテニスコーチっていう職業があると、
うん
うん、いうのを知ってですね。
あ、じゃあ入ったのコーチとして。
あ、そうですね、そっちがさっきですね。
おー、それ結構高校までバリバリやってたんですか？
高校、いやでも3年間でたまたま自分が行ってた、うん、大分県の高校なんですけども、が、まあ、ちょうどいいタイミングで、うん、まあ、全国大会行ったりとか、
インターハイに
行ったりとかっていう年の、あの代だったので、まあ、恵まれた環境の中でやってたっていうのもあって、はあ、まあ、縁があって入ることができましたと。
おー、うん。じゃあそう、やっぱ高橋さんでスポーツガーデンってイメージが
そうですね。なんでボーリング場と、
はいはいはい、
でスポーツクラブのフィットネスのあるお店とっていう形で、
うん
うん、でまあ少し、飲食をやってたっていう、う
んうん、そう、スポガって我々呼んでましたけどね、はい、うんうん、あれは福岡県内がメインで、
久留米が1店舗と、うんうん、カシ
ーカシーですね、うんうん、
なんで歌詞の人たちに言うとスポガっていうと、うん、大体福岡県民にはほとんど通
ります。いやいや、スポガですよ、うん、
タクシーの運転手にスポガに行ってくださいから分かりましたって、
たった3文字スポガですけどっていうそこでじゃあ もとはテニスのコーチですから、
はい、
なんかそのね事業に関わるというよりはもういわゆるその、ま
あ、コーチ業と現場で、
そうですね、現場で
やっていたと、はい、でなんか少し転機みたいなのがあるんですか？
そうですね、自分の方が膝を怪我したタイミングで、まあ、テニスコーチはなかなかことできない中で、まあ、いろんなこう、業務に携わらせてもらった中で、まあ、店舗運営をこうしていく中でなんかもうちょっとこう自分ができることっていうのがやっぱその自分がテニスコーチであるっていうのを取った場合、うん、
なるほど。
何ができるのかっていうのをちょっと考えた時に、あ、テニスだけじゃない働き方だったりとか、うんうん、取り組みっていうのはあるなというのがあって、まあ、こういう、まあ、今回ガーデンズ千早でいろいろやらせてもらってますけども、まあ、そういった取り組みを、まあ、挑戦できるきっかけになったなっていう。
ほう、まあ、ある意味、ね、転職するぐらい違う仕事に
身を置く
っていう感じですけど、そうですね、はい、どうなんですか、こう最初違和感みたいなのがあったりっていうことではないですか。
ありますね、うん、まあ、ね、どちらかというと体を動かすっていうよりも、はい、まあ、人と会ったりとか、
そうですよ、
まあ、ちょっと頭を使って手を動かすっていうところがあったので、まあ、なかなかそのそれをメインでやってた方たちと一緒にやるとなかなかこうついていけないっていうスキルもあるんですけども、まあ、実際に今こういろんな人たちと出会うきっかけがあって、まあ、逆に言うとそういう人たちがいるおかげで、なんだろうな、こう自分がやりたいこととか、うん、逆にそういう課題感がある人たちと出会うことで、まあ、自分が本当に何をしたいのかっていうのがこう見えてくるような、う
ん、あ、なるほどね。
まあね、今ガーデンズ千早という拠点の名前が出ましたけど、はい、うん、これ実は番組中も、ね、コマーシャルで流れてますけど、はい、やっぱり、ね、スポが今昔のスポガと同じように、はい、今ガーデンズって言ったら東区の、ね、千早に、うん、もう結構周りの方も知ってるぐらいのすごく人気のある施設になりましたけど、ね、あれ、はい、オープンはいつですか。
2021年
じゃあ今から約3年ほど経つんですかね、うん、はい、その時そのガーデンズの中ではその甲斐さん具体的にはどういう今立場でというか役割を担われてるんですか。
もともとはですね、あそこにシェアキッチンっていう、
はいはいはい、
あの設備が
ある、いろんな方が使えるシェアキッチンですね、うん、はい、
で、まあ、生産者から、まあ、商品をこうなんだろうな使っていただく飲食店とかに、はいはい、まあ、最終的になんかこうつなげたいなっていう思いで、
そこでちょっと試験的に使ったり食べてみたりして、はい、っていうのを実際の飲食店に おつなぎをする、
はい、あ、なるほど、っていうのがあって、やったんですけども、まあ、ちょっと1年未満で、うん、なかなかちょっとやっぱ難しい、うんうん、事業だったので、まあ、その後その流れで、まあ、あの建屋 の販促だったりとか、まあ、地域絡みのですね、あの取り組みとして の役割をさせていただいてる、うん、形ですね。
やっぱこうご時世的に言うと、まあ、それこそコロナとかがあった時代のオープンですし、はいはいはい、やっぱこう景気もねそんなにこう上向きではない中で、うん、やっぱりあえて商業施設を立ち上げたりとか、はい、テナントをねリーシングしたりっていうのはすごくご苦労されたんじゃないかなという気がします
けど。そうですね、うん、特にうちが入れてるテナントっていうのは中小企業さんで、はいはい、まあ、地場でやられてる方たちにこだわって、うん、で特に1階のフロアっていうのはまあ無印さんもあって、うんうん、まあ、サニーさんあってっていう形ですけども、食のゾーンのところについてはほとんどもう地場の八百屋さんだったりとか肉屋さんをこう当たっているので、はいはいはい、まあ、どうしてもこう大きいところ当たればですね、うん、すぐこう埋まるんですけども、うん、うちとしてはそういう市場感とかこう人と人のやり取りが生まれるような、うん、やっぱお店作りっていうのを基本的にはやっぱ目指しているので、
うんうん、まあ、昔かつての商店街とかが持っていたようなコミュニケーションとかですね、はい、であそこはやっぱり前面にあのね千早公園って呼んでますけど、はい、パブリックスペースがしっかりあって、はい、ああいう場所にも本当人が今集まってますよね。
そうですね、特に今あそこが30代の人口が多いので、
うん、千早という街がですね、はい、はい、
なのでまあ、ベビーカーをされている家族層が、うん、まあ、日中午前中であればそういうベビーカーをした方たちが公園で過ごしたりとか、うんうん、土日がやっぱ面白いのがお父さんが、うんうん、お父さん同士が子供を連れてパパコミュニケーションを取ってるっていうのはすごいなんか初めて見る、
うんうんうん、
でも逆に言うとお父さんならではのこう悩みだったりとか課題をお互いにこうなんかこう話してるような風景があるので、うん、なんかすごくあの千早の街にすごくマッチした場所だなという、うんうん、気がします自分は。
あそこガーデンズ素敵ですよね。
いや本当そうね、うんうん、だからそうやってさ公園での出来事を見ながらなんかね事業アイデアも湧いたりとかね、はい、こういうサービスできるぞって、うんうん、なんか浮かびそうですよね。
そうですね、
うん、
やっぱ現場肌なんですよ。
あ、そうやね、
もともと体を動かす仕事をしてたっていうのもありそう、ねね、やっぱ生のそういう光景見ていろんな発想とか生まれてきますよ ね、
うん、そうですね、うん、で新しい街なのでどちらかというと課題が多分まだあるんだろうなっていう、うん、特にこう外から入ってきた人たち県外から入ってきた人たちが多いので、
は
い
は
い、
ね、マンションとかもですからね、
はい、福岡を知らない人もいれば、ね、さらに、まあ、千早っていう街がそもそもあんな街ではなかったっていう、
なるほど、
まあ、JR さんの車窓
そうですね
操車場があってっていう形で、もともと町がなかったところに町がこう20年でできたっていうところなので、まあ歴史をこう知らない人たちがやっぱいる分、まあなんかこう課題感だったりとか、そういうものがまだこう全員住んでる人との街中にはまだないのかなっていう。
なるほどね。
はい、なんで今問題なのが、うん、あそこに小学校2つあるんですけども、うんうんうん、1つが1000人超えてます、うん、でもう 500m のところにある学校が200人、300人弱、う
ん、あちょっと差があるわけ
ですね。差があるんですよね、うんうんうん、った時にやっぱその入ってくる時の先入観みたいな町の、
うん、なるほど、あっちがいいとか、
そうです、こっちがいいとかっていうのがこう先入観があって、うんうん、それを聞いたまま真に受けて、やっぱこうみんながこう学校を選んだり住む場所を選んだりとかしてるので、やっぱこう町に住んでる人たちがちゃんとこう町を理解して町を使うみたいなっていうところが、まだこの千早っていう町にはそういう発信する場所がないなっていう。
なるほどね、うん、
なんかでもよくよく考えて、言うて一つの一商業施設民間の、
うんうんうん、
なのにかなりこう思考が公的というか、パブリックというかすごい感じますよね。
まあ、だからそうやって全体像を眺める人も誰もいないから、だから商業やってると、ね、こう全体像が眺められる、どんな人が暮らしていて何に困っているか見れるから、だからそういうお手伝いをすることができるんじゃないかっていう、なんかそんなところですよね。
そうですね、まあ、実際に住んでる人たちも実際にコミュニケーションがその住んでる人同士がないんですよね、まあ、回覧板もマンションだと掲示板みたいな、
はいはいはい、
昔ながらのこの横に伝えるっていう、手で渡すっていう行為がやっぱ今生まれないので、
なるほど、
だから街の情報をキャッチしようと思ってもキャッチできる人はキャッチの方法をしてるけど、うん、知らない人は知らないみたいな形で、うん、この前も千早 の千早駅前の並木広場のところでですね、うん、あそこの校区の自治会の方たちが夏のイベントをこう開いてたんですけども、はいはい、隣にのマンションの方が、あ、こんなお祭りあったんですねみたいな形で、うん、全く祭りの情報をこう知らないとかっていう形で、うん、った時に、やっぱまあ町の人同士のコミュニケーションっていうのが全くやっぱ取れてないんだなっていう、うんうん、なので意外とそういういっぱい人口がいるんですけども、お互いのコミュニ誰が住んでて、
そうですよ、ね、
何々さんみたいな、うん、昔で言うとあっこの兄ちゃんがとか、うん、っていうの
が、いやそうですよ、まあ、噂は逆に広まる、ね、小さな町ってありますけどね、はい、なんか私もその、ね、近くの古河の町のいろんな町づくりかかってますけど、はい、やっぱりこう、まあ、いわゆる地べたというか地面のそういうお店とか空間と、うん、やっぱこうマンションっていうとやっぱ上の方にこう住んでおられる方がいるので、うん、やっぱそこにすごくこう距離があって、うん、でまあね、あのにこう足元にいろんなものがそこなんてあるのに、はい、結局車に乗って郊外の、ね、ショップに行ってたりみたいなこともありますから、うん、なんかそうやってやっぱつないでいくっていうだけでだいぶ変わるんだろうなと思いますよね、うん、これなんかこう取り組まれてて少しこう最近の変化みたいなもの、いい変化ってあったりするんですか？
まあ、何人か同い年ぐらいなのと30代の子と、活動してるのがあるんですけども、まあ、少しこう子どもに特化した教育的なところと、まあ、逆に言うと大人もやっぱ癒しの場所が欲しい、自分にとってこう開放的になるとか、
うん、
なんだろうな、自分の居場所を作るみたいなところを、うん、まあ、お互いに課題感を持ってる3人でちょっといろいろイベントをやったりとかはしてるんですけども、実際に千早に住んでなかったメンバーが千早に住むようになったりとかっていう感じで、やっぱ本人たちもやっていくにつれて、やっぱこの千早っていうのがやっぱ居心地がいい場所っていうのが体感するとやっぱ思うんですよね、うん、でそれを逆に言うとここに住みたいなみたいな、住み続けたいみたいな思いになってくれるというので、まあ、実際に今入ってきてる人たちが、まあ、いろんなイベントに参加してくださってますけども、まあ、そういうようなことをこう体験するようなことができると、まあ、なんかこの千早の町っていうのがこう長く町として活気があるものとして残るのかなっていう、うん、思ってます今。
あ、いいね、うん、やっぱさ、こうサービスを提供する側がもうこのサービスいいわ、俺もそこにっていう、それ本物ですよね
一番
そう、ね、本物本物、
嘘偽りない、
ね、本当偽りない
でもその今僕も居心地いいなっていうのすごくこう大事かなと思うんですけど、うん、具体的に何を感じて居心地ってその方は思われてる？
やっぱその肩の力が抜けるというか、イベントに出てる人も言うんですよ、
はい、
イベントの出展者が、
うん、
なんかこう実際イベント出たらね、売る商売じゃないですか、ま
あ、ね、お仕事として
なんですけど、売る占いとかよりも、うん、どっちかというとなんか息抜きに来たような、
面白い、売りに来てんだけど息抜きに、
はい、
面白い、
息抜きに来てるような感じって言われるんですよね。だからまあ全体的なあの公園の雰囲気と、まあその 空気というんですかね。
面白いね、だからこのなんだろう、サービスを提供する側とその受ける側がこう下がるんじゃなくて、なんかこう同じような目線でこうやり取りをしてるって、きっとそういうことなんですかね、
だから結構楽しんで出られる方がやっぱ出店者の方が、
それはいいですね、
多いんですよね、
でそれを買う方もそのリラックス感が伝わる、
ね、そうですね、
またリラックスして買えるっていうね、
気さくにやっぱこう会話が生まれるっていうのはやっぱすごいその商売してる人からするといい環境だなと思うんですよね、やっぱ自分がやってることの思いをこう伝える時間がやっぱできるので、はいはいはい、やっぱ100人よりも、まあ、密が濃い10人にこう説明できる方がやっぱ自分の思いがこう伝わるというか、
なるほどね、でもなんか冒頭にもおっしゃってたね、そういうあの小さなお店中小の方にもこだわりがあるとか、昔商店街にあったこうねやり取りみたいなものが復活させればいいなっていうのがどこかにあるっておっしゃったけど、もう本当にそういうものが何か新しい形でこう芽生えているような感じですね、
なんかこうよくね人と人との距離感みたいな言い方をしますけど、そこら辺が今すごく程よくというか、
そうです
ね、住んでる人たちに合ってるようになってきてるのかもしれないですね、
なので、まあ、使ってる公園使ってる子どもも本当にもう、ね、幼稚園児だったりとか未就学児もいれば小学生中学生高校生みたいな、もう高校生に至ってはデートスポットになってるんで、ちょうどあの夜のライトがですねダウンでちょうどいいんですよ、
なるほど
デートにちょうどいい、
デートにちょうどいい、やっぱ 3,4 カップルぐらいが
ですよ、
いるんですよ、
あの明るすぎず暗すぎずみたいなちょうどいい
、ね、
いやいいですね、
でもそこで過ごした思い出っていうのはすごく記憶に残る、
残りますよ、我々もあるでしょ昔デートしてた場所
僕
ありますでもいや本当でもなんかそれってそうね、なんかこうやっぱりこう演出として空間として作られたものでもあり、もしかするとでも住んでる人たちがこう自然と自然と何かできてきたものでもあったりするような気がしますよね、なるほど、なんかすごくこう千早って今はねある意味人口も増えててそれで街が変わって、なんていうんですかね、やっぱまあ結構ね行政もお金かけてるし、そうやって民間も頑張ってるし、すごくこうなんかこうハイな感じがと思ったけど、今話聞くともうちょっとこうローテンションでこうコミュニティを重視したような、そういういい空気感が流れてるってことを改めて気づかせていただいたので、なんかねやっぱそういう意味で魅力なんだなっていうことが分かりましたね、やっぱりね、
ありがとうございます、
ちょっとぜひこれからの千早もちょっと見守っていきたいなっていう感じですね、
いや本当です、
はい、じゃあこうガーデンズさんとしてこれから、まあね、社長の思いも僕何度も聞いてますけど、甲斐さんとしてはどんな場所にこれからしていきたいですか。
そうですね、まあ、自分はことをこう体験させることをこう継続的にやっていくことで、なんだろうな、この千早っていう町自体が、まあ、なんか将来、まあ、出たとしても、まあ、もう一回住みたい町として、なんかこう持続できる町になるといいなと思っててですね、なので将来的にはなんかもっとこう住んでる人たちが自由に自分がやりたいことがこうやれる場所だったりとか、逆に言うと一番最初にこの事業をやって思ったのが商店街になるといいなと思ってます、
なるほど、
千早商店街っていうのを、
今こう商店街って力を失ってどんどんなくなっていってる方ですけど、はいはい、改めてね、よくああいう 何が商店街が良かったのかっていうところにこう近づいていくみたいな、
は
い、
うん、
なるほど、面白い、なんかこう話聞いててね、やっぱテニスコーチをやられていた、
そうだった忘れてたそうだった、
ね、コートに出て真っ黒に日焼けしてね真っ黒に日焼けして体を動かしてたっていうのが、僕はなんか今生きてるような気がします、なんかこう机の上で物事考えるだけじゃなくて、やっぱり現場に出て、地元の方とコミュニケーション取られて、やっぱそうやってね、ある意味汗かいて体を使っておられるからこそそういうふうな感覚があるのかなっていうのをすごく感じましたね、
母さん
らしい
な
と思いましたよ、はい、これからも頑張ってください、
はい、ぜひそろそろスマッシュがやって
くる、まあね、スマッシュしたりラリーをしたりね、いろいろねコミュニケーションを図ってでも、ね、引き続きあの、はい、千早にまた遊びに来たいなと思いました、はい、ありがとうございました、今日は、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ、
はい、ここからはですねまちづくり大事典のコーナーで、
はい、
今日のゲストの甲斐さんのお話で出てきたキーワードをね深掘りをしていきたいんですけれども、 はい、もうあの今日はずっとね、うん、千早の話を後半聞かせていただいて、 ね、すごくやっぱりいい空気だなとかね、うん、本当にの意味で居心地がいいんだなって、さっき、ね、売る側の人もなんか楽しみながらやってるとか、ね、リラックス、
まるで売りながら休みのような
気持ちで、なんか面白いですよね。多分もっと殺伐としたイベントだといっぱい売らなきゃみたいになるんでしょうけど、うん、なんかそういう空気があるといいですよね。
本当ね、
うん、
だから売ると買うの人の関係が対等になってるっていうかね、うん、だからなんかなんだろうね、経済活動以外の何かの活動が起きてるわけだよね。
そういうことか。あのね、印象的だったのは最後にね、うん、なんかこう商店街みたいになったらいいなって、うん、そう言ってた。私もね、いろんな商店街に関わったりするんですけど、そうそうそう、やっぱり今すごく商店街ってどちらかというとこう、ね、こう弱い存在でどんどん小さくなっていくって、うん、ちょっとこうね寂しい対象になってますけど、うん、でも実は私もある方に話聞いたのは、商店街に半日いましたと、うん、結局何も買ったりしなかったけど、うん、楽しかったって。
なるほど。
そしたら、ね、久しぶりとか声かけられたり、うんうんうん、なんか今日の夜ご飯何しようかって相談に乗ったりみたいな、うんうん、なんかそういうやっぱコミュニケーションして帰ってくるだけで商店街楽しいよねって人ことがあって、うんうんうん、だから なんかね、商店街で物買ったりなんか食事行ったりする場所ではあるんだけれども、うん、やっぱそうじゃない目的性みたいなのが多分もともとあって、
だから物を返して何をしてるのかっていうことですよね。
だからなんか前、うんうん、もうまさにガーデンズ千早の街自体がそういうことを今 目指し始めてるんだろうなっていう、
ね、だね。ほら、新しいからさ、うん、課題がないっていう部分もあるって言ってたじゃない。それはすごく面白くてね、だからこそないものをどんどん作っていこうよ、多分そういうことで、うん、だからそうやって人間関係とかコミュニティっていうのも、うん、あの喪失したからじゃなくて、ないから作ろうよ、あった方が楽しいしってい う,、うんうんうん、なんかその前向きさ加減、ポジティブ加減っていうのはやっぱこういいし、うん、だったら俺も行くわっていう、うん、移り住んでくる人も増えるってね、そういうことなんだろうなって、なんか、まあ、よく分かったね、ま、今日は。
もしかして千早の街が仮にそうなっていけば、うん、我々のこう街づくりという文脈でいくと、すごくもしかしたら最先端のものが生まれたりするな、
ね、そうそうそう、新しい街づくりをね、うん、こう既存の街づくりにこう転用していくというか、うんうん、なんかヒントあったね。
いや、よかったです。
街づくりラジオ、
今週の街づくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週はですね、8月8日に開催しました、
はい、
出会うまちづくりラジオ、うん、イベントですね。
いやいいね。
は
い、
その一部をですね、実は放送させていただきますよ、はい、
なんかね、空気感を伝えたいですね。
いや、はい、楽しみです、
はい、
この番組はポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、
そして山口先輩こと山口悟でした。
ではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。